一咕噜白的羊一大缸啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
啊啊啊啊啊あああああああああ2020年4月12日 FM 二二谷放送愛称 FM ピカウシ第228回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。録音により恵庭市の FM イーニョでは毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に放送されます。FM ウィングと FM イーニワでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。政府は4月7日に新型コロナウイルス感染症対策に伴う緊急事態宣言を出し、東京都、大阪府、神奈川、埼玉、千葉、兵庫、福岡の各県が対象地域に指定されました。リスナーの皆様はいかがお過ごしでしょうか。コロナウイルスには十分気をつけて乗り切りましょう。アイヌ語で4月はシキウタチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、独自記事による訃報です。FM ピパウシのスタッフである貝沢博子さんが、3月8日に乳がんによりお亡くなりになりました。貝沢博子さんは、2014年2月9日の第154回放送から当局に出演していました。この回にはインタビューコーナーへゲスト出演、リットゥンナーで始まる、友人のカムユカラを生で演じ、さらにアイヌ語ワンポイントレッスンでの大野哲人講師の相方として初出演されました。その後は木村文夫の言いたい放題のコーナーでのエッセイの朗読やカムユカラの紹介と解説を担当し、2019年6月2日の第218回まで精力的に出演してくださいました。貝沢博子さんのご冥福をお祈りいたします。本日2つ目の記事は、3月28日付北海道新聞より、アイヌの権利、会発足、自由な漁業など求める。アイヌ民族の漁業権回復などを求めて発足したアイヌ、人の権利を目指す会は、3月27日札幌市内で記者会見を行った。門別アイヌ協会会長らが道の許可を得ずに川で鮭を捕獲したとして、水産資源保護法違反などで書類送検されたことを踏まえ、自由に取る権利を求める活動を展開する。同会はアイヌ民族有志により3月15日に発足、アイヌ民族を司法の場で初めて先住民族と認めた1997年の二二谷ダム裁判の原告だった貝沢浩一さん、茅野茂二二谷アイヌ資料館館長の茅野史郎さん、古風作家の宇梶静江さんら5人が共同代表に就いた。発足時の声明文は、明治政府が一方的に鮭漁を禁止した経緯に触れ、アイヌ民族が圧倒的な数の差で日本の法律を押し付けられ、制御を変えていかざるを得なかったと指摘。門別アイヌ協会の先住民族としての権利を求める行動に賛同し、協力しますとした。漁業権回復に向けて、すでにインターネット上で始めた署名活動では、200人以上の賛同を得ている。同会は年内にも取りまとめ、内閣官房や北海道に提出する考え。貝沢さんは会見で、先住民族の権利に沿った施策を求めていきたいと訴えた。先住民族の水産資源権は、2007年採択の国連先住民族権利宣言にも明記され、儀式用に限らず、鮭を取る権利を認めている国もある。門別アイヌ協会会長ら2人は、 昨年9月、サケ捕獲は先住民族の権利だとして実際に捕獲。北海道警察は先月末、水産資源保護法違反などの疑いで2人を書類送検した。本日、3つ目の記事は、4月3日付北海道新聞より、ビラ取り新日高町に交付、アイヌ政策推進19事業2億4800万円。内閣府が4月1日発表した2020年度のアイヌ政策推進交付金の交付自治体に、日高管内ではビラ取り新日高の寮長が選ばれた。2町で計19事業約2億4800万円が交付される。ビラ取り町はアイヌ語教室の開催やアイヌ民族の伝統家屋、チセの改修。新日高町はアイヌ民族の伝統的生活空間、イオル再生などの事業が認定され、今月から順次事業を実施していく。寮長は交付金を活用しアイヌ文化や地域振興に生かしたいとしている。ビラ取り町は16事業が認定され、交付額は約1億6900万円。10月に音楽を通じてアイヌ文化に親しむイランカラプテ音楽祭インビラ取りを初めて開催し、ニュージーランドの先住民族とビラ取り構成が相互交流を図る事業などを行う。町民有志が運営する二部谷アイヌ語教室と町のアイヌ文化講座シシリムカ文化大学の開催回数も増やす。町アイヌ施策推進課の松島課長は、交付金を最大限活用し、アイヌ文化や地域の振興を一体的に進めたいと話す。新日高町では3事業に対して約7900万円の交付が決まった。マウタ公園内に整備予定のアイヌ文化拠点空間については、収益事業などビジネス展開に向けたアクションプランを策定する。このほか、老朽化が進む本切り生活館を解体し、本切り機関集約センターを改修してアイヌ文化活動の拠点とする。町民向けのアイヌ刺繍講座を開くなど、文化振興事業も実施する。町企画課の豊田主幹は、交付金を生かし、アイヌ文化を安定して次世代へと引き継いでいく土台づくりを進めたい、と話す。国は、アイヌ文化の普及啓発や振興を目的に、アイヌ政策推進交付金事業を19年度から実施、市町村がアイヌ文化振興を進めるアイヌ施策推進地域計画を策定し、国は認定した事業費の8割を交付する。本日、4つ目のニュースは、4月6日付北海道新聞読者の声欄より、開会式でアイヌ舞踊を見たい。札幌市の中学生、長谷川聖也さん、14歳の声です。東京オリンピック開会式では、すでにアイヌ民族の伝統舞踊については、式典の制約の中ではまらなかった、などの理由で採用されない方針が明らかになっていた。しかし私は、オリンピックが1年延期されたのを機に、方針を見直し、ぜひ式典に取り入れるべきだと考える。過去のオリンピックでは、リオデジャネイロ、シドニー、バンクーバーをはじめ、開会式で先住民族が登場したり、その文化が紹介されたりしてきた。昨年日本で開かれたラグビーのワールドカップでも、ニュージーランドが試合前に先住民族の舞踊、ハカを披露していたのは記憶に新しい。東京オリンピックのマラソンと競歩は、延期後も札幌で行われるのが ほぼ確実だ。大きな視点で見ると、北海道、つまりアイヌ民族の大地を借りることになる。ならばその土地に敬意を表す必要があるのではないか。確かに日本の文化は多様性に欠け、多文化への理解も薄い。しかし、はまらなかったの一言で除外するのは残念だ。しっかり向き合ってほしい。本日最後のニュースは、4月9日付北海道新聞より、豊かに暮らせる町に、ビラ取り町長選、遠藤氏が出馬表明。前ビラ取り副町長の遠藤圭一氏が、4月8日、ふれあいセンタービラ取りで記者会見を開き、任期満了に伴う6月9日告示、14日投開票の町長選への立候補を表明した。同町長選で出馬の意向を示したのは遠藤氏が初めて。会見では、 農業や林業などの産業振興をはじめ、木質バイオマス利活用を進めるエネルギー、アイヌ文化の振興・継承を図る教育文化など8つの重点施策を提示、行政施策の継続性を強調し、人口減少など直面する課題が多く、住民ニーズも多様化している。いろんな価値観を受け止めながら、町民が豊かに暮らせるまちづくりをしたいと語った。来週にも講演会を結成し、町商工会の津川司会長が講演会長に就任する。遠藤氏はビラトリ町出身、北海学園大を卒業後、1980年にビラトリ町役場に入庁。まちづくり課長を経て、2016年から町副町長を務める。3月の定例町議会後、町民の激励を受け、お世話になった地域に恩返ししたいと出馬を決意、任期満了で3月31日に退任した。現在3期目の川上満町長は、昨年12月の定例町議会で不出馬を表明した。以上が本日のニュースですが、志郎さん、コメントをお願いします。
はい、我々のスタッフである海沢博子さんが3月8日に亡くなられてですね、
はい、
本当に寂しい思いですけども、ご冥福をお祈りいたします。
はい、ありがとうございました。最後に告知です。ピパウシュの放送を流してくださっている帯広市の帯広市民ラジオ FM ウィングからお知らせが届きました。春からの改編で放送時間を第3週日曜日の朝8時より第3週日曜日の朝7時に変更させていただきたくお願い申し上げます。ということで、帯広の皆さん、今後は第3日曜日の朝7時からチャンネルを合わせてくださいね。以上が地域のニュースのコーナーでした。担当は仙石ゆこでした。ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日の司会はニュースに引き続き仙石ゆう子がお届けします。それでは、順番に自己紹介していってもらいます。お願いします。
ピラトッタシシリムカペンケニョイホンソン木村文雄セコロクレアン。
はい、すごいですね。アイヌ語上手ですね。はい、私は二豚に在住のオープニングでも出ました茅野史郎です。よろしくお願いします。
僕も二豚に在住の海沢徹と言います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。本日はこの4名でお送りしていきます。今日はテーマを開局丸19年目を迎えて、19年ちょっと中途半端な感じなんですけれどもはい、今日から新年度の放送ということで、
はい、
開局当時をちょっと振り返っていただいて、志郎さんからちょっとお話をお願いします。
はい、この FM ピタウシっていうのはですね、2001年4月8日に開局したんですね。で、この開局の理由っていうのは、私の父茅野茂がラジオを通じてアイヌ語の普及に貢献したいということで始まったんですね。まあ、しかしラジオっていうのはただアイヌ語だけをその延々と流しているのではリスナーをつかむことができないと、プロの方の、アドバイスがありまして、はい、きちんと1時間放送するにしても内容を決めてリスナーの心をつかむようにしなさいという指導を受けた結果、今このようにニュースであるとかワイワイガイガイのコーナーであるとかインタビューコーナーであるとか、昔はですね、季節のお話ということでアイヌに関わるいろいろな話を茅野茂代表が直接話してたんですよね。で、今はそこだけちょっと欠けてますけども、その精神だけはちゃんと踏襲してやっていこうという考えで私もやっています。で、私はオープニングはずっと2001年の4月8日からですね、イラクラプテおはようございますこういう感じで続けております。で、このラジオっていうのはもうなんせ自分たちで自由にその情報を発信できるっていうのは強みですから、 まあ、アイヌ自身がアイヌ自ら自分たちの情報を発信できるという意味では私はすごい楽しんでやってます、はい、まあ、参加者の方はどうかちょっと分かりませんけど、はい、まあ、そういうことで始まっているんですね、
はい、なるほど、ちょっとね、この頃アイヌ語成分が足りないんじゃないかという反省をしているところですけど、開局当初はい、今は私がやってますがニュースを担当していらっしゃったと伺いました。トルさん、久しぶりの出演いかがですか。
はい、9年ぶりというかインタビューは何回か受けてるんですけど、最初茅野茂先生から、話が来て、もうちょっと手伝いなさいって言われて、そのまま入って、でやることはニュースアイヌも分かんないので、ニュースでなんとかやったんですけど、どうも合わないな緊張がすごいね、違う緊張感があるので
、はい、
後戻りできないから大変な仕事だなと思います、
ね、緊張しますよ ね、私たちもドキドキでみたいな、当時もあれですか、新聞の記事とかを紹介したり。
そうです、あの原稿は四郎さんが作ってくれて、うん、僕はただ読むだけ、
まあ、あの州法とかもやってたよ ね、
そうですね、
町田よりのあの州法を読んだりとか、そういうのもやってました。
より地域密着だったんですね。そうそ
う、もう初期の頃はね、子猫が生まれました、子犬が生まれました欲しい人いませんかとか、あと誰と誰が結婚しましたとか、そういう話まで個人情報をやってたんです今だとちょっとクレーム来るかもわからない。
いやでもね、そういうのが当たり前な、ね、時代だったんですね。より身近なニュースが、
もう手探り状態、結構楽しかった
です、ね、そうですよね、やってみるとね、意外と楽しいですけど、はい、緊張はしますよやっぱりね、はい、いや、じゃあ文夫さんはもう今日50回目を迎えますが、どうですかラジオに。
50回目、なんかあっという間になんか50回来たような、これ始めたのは、まあ、俺の得意とする遺骨問題、それから、強制移住問題から始まったんですけどもね、まあ、俺の怒りを表現する場を、この、木村文夫の言いたい放題ということで与えてくれて、吠え続けて50回目を迎えました。いい4年だったなと見ながら、今後ともできるだけこの場に座っていたいなって、そう感じています。
そうですね、はい、まあ、実は私が文夫さんをまあお誘いしてですね、インタビューコーナーということで173回目、2015年の9月6日だったんですね、で文夫さんにインタビューをしてですね、そのインタビューをした後にぜひ一コーナー持って出てくださいって言ったら、もう分かったってすぐ快諾してくださった。で、そこでスタッフになったっていう。まあ、戦国さんもそうですよね。2010年10月10日という日にちを覚えてるんですけども、ちょうどもう10年前ですね。
10年前。
インタビューコーナーで私話を聞いて、その後、もうスタッフになってから、もうほぼ、なんていうんですか、強引にですけど。
よくある程度。インタビューからスタッフにっていう。
そうそうそう。いい傾向だと
思います。今回僕危ないじゃない
ですか。なかなかね、フェイドアウトできずに。はい。文夫さんの初期の頃はあれですよね、こう、動物たちが登場するカムイたちの。
そうだね。ね、まあ、エッセイを何回か読んで近くかな、ね、
そこから絵本作りとか
も、ね、そうそうそう、つながって。そうそう。あのエッセイをもとに、題名何でしたっけ、あれ、
カムイたち、
カムイたち、母さんとの別れでした
っけ、キムカムイ母さん、
そうだ、キムカムイ母さんとの別れ、あれ我々劇にもしましたよね。
そうですね、だからラジオがラジオにとどまらず、こういろんな媒体にね、絵本になったり、アイヌの教室の劇になったり、
そうそうそう、
つながりが広がってますよね、
そうですね、
いいね
いいね
どうですか、今後こんな感じの内容をもっとやっていきたいなみたいなこととかありますか。シロさんどうですか。
そうですね、まあ先ほどあったように、そのアイヌ語に特化したものがちょっと少ないということありますよね。だから何かちょっと策ないかなとちょっと考えてますね、あの昔はアイヌ語ワンポイントレッスンということで、
はいはい、
私が講師になってたり、あと大野哲人さんが講師になったりしてたんだけど、はい、どうも 定着しないのがありますよね。だからどうかうまくね、3分でも2分でもいいんだけど、うん、この一言を覚えてもらえるような形でなんかアイヌ語を発信したいなと。もちろんね、カムユカラとか昔の方が語った音声とかは、うん、ふんだんに使ってはいるんですけども、
うんうん、
その新たな展開ですね。例えば仙石さんが前に私の好きなアイヌ語とか、
ああ
そ, こ、ね、そういうシリーズもやりましたよね。
エスケリムリムとかが可愛くて、
そうそうそうそう、
ちょっと紹介したことが、
うん。だからそういうコーナーをまた別に考えてやるのもいいかなというのをちょっと考えたりはしてます。
新人スタッフの方たちにね、
ああそうそうそう、
新鮮な感覚で何か紹介してもらったりとか、
ね、そうそう、木村里乃さんと原田圭介さんね、今回は出れないって言ってましたけど、5月には来るって言ってました。
ああ、
それとあと、二豚小学校の新しい校長先生。
ああ、そうです
ね。5月から、出ていただくという。
二豚小学校だより復活ですね。
うん、ですね、うん。今回はちょっと校長先生の日程が合わないので、うん、安倍校長先生から、金光という先生になったんですね。金という字に光る、金光先生、うん。で、その先生も5月以降はやっていただけるって言ってましたので、まあ、新しい展開は、期待できるかなというふうには思っています。
はい、そうですね。なんかこのラジオでこういう内容どうだろうっていうのいかがですか、トルさん。
僕にですか。
はい、
僕は
トルさんにやれとは言ってないですけどこんな中身発信したらどうかなっていうようなこととか。
いや、もう十分だと思います
なんか逃げてるような
ニュースではこう新聞を拾っていろいろなこう蝶に関するニュースとかアイヌ文化に関するニュースを出しますけれども、文雄さんまたね、権利回復中心にニュースをいろいろお伝えしてますけど。
そうですね、
うん、まあ、取り上げていきたいような、
まあ言いたい放題、
うん、
これに合った、まあ、日本政府の不条理をねアイヌに対しての不条理を訴えて吠え続けてまた行きたいなと思ってます。
そうですね。
うん、
元気に発信し続け
てますよ。そうですね。俺の生きてるうちには、なんとか少しでも権利を取り戻したいなと思ってます。
そうですね。
はい、
まあ、この発信を機にまた、さっきの話であるとか、
そうですね。
ね、はい、また話が進んでいくといいんじゃないかなと思いますよね。
はい、
はい。はい。じゃあちょっと今後の新展開にもリスナーの皆さんには期待していただいてて、19年目から20年目と続いていくようにね、今後も、つながっていければいいのではないかなと思います。
はい、
じゃあ以上でワイワイガヤガヤのコーナーを終わります。
インタビューのコーナーです。本日のお客様はビラトリ町二部谷の木彫家貝澤徹さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。まあ今ラジオですからもちろん継承をつけてですね、
はい、
ちゃんと貝澤徹さんというふうに呼んでますが実は私同級生なんですよ。ですから2人小学校中学校とも一緒でいつもは通る通るとかですね、
そうそうそう、
言ったりしてるんですが、やはりラジオではそうもいかないですから、きっと丁寧にやっていきたいと思います。まずですね、貝澤徹さんは私の同級生でありまして、はい、小学校、中学校と一緒に過ごしました。現在、徹さんはですね、木彫り職人をされているんですが、その職人を目指すきっかけというのは、どういうことがあったのでしょうか、教えてください。
はい、ちょうど僕は木彫り始めて43年で高校卒業してですね、なります。で、最初の頃は、この二部谷地域が、30店舗以上は店舗があったと思うんですけど、すごく賑やかなお店で、で、頭も悪いし、大学行っても中途半端に終わるなと思って、それで後継ぎしたいっていう父親に言ったら、一代で終わるつもりだったのにどうし、ということで、入ったんですよ。もう本当に安易な気持ちで入ったんですよ。これは食っていけるなと。
なるほど。はい。
はい、
まあ二つ目のちょっと質問なんですけれども、 トールさんはですね、札幌駅地下歩行空間へ、フクロウの木彫りとかですね、はい、札幌南口に設置されている藤戸武樹さんの絵かしの像、おじいさんの像を囲むように、巨大なパスイをですね、掘っていますけど、そのきっかけを教えてください。
はい、最初の藤戸武樹先生の絵かしのところのは、札幌大学のウデシパっていう、
はい、
先生、学校の授業があって、そこの教授の本田裕子先生から、そういう企画があるので、制作者として依頼がしていただいて、それで最初に掘り始めたのが、イクパスイのでかいものです。
なるほど。まあ、イクパスイはですね、かなり巨大なんですけど、はい、ああいう実際のものの数十倍の大きさですけど、ああいう大きく掘るってことには別に抵抗はないもんですかね。
最初は、知らない人はイクパスイってあんなでっかいものなのかって勘違いされちゃうのが不安だったんですけど、やはりイクパスイはアイヌ文化の中では、自己表現っていう面では男の世界の一つなので、そういう面では、やっぱり作って、まず広めて見ていただくっていうきっかけになったと思います。
はい。それではですね、次の質問なんですが、つい最近イギリスの大英博物館へ木彫りを納品しましたが、どのような作品だったか教えてください。
あ、その前にですね。
あ、いいですよ、どうぞ。
いいですか、戻って。
はい、いいですよ。
地下歩行くんのミナパッキの、あれね、イオルンパセカムイってその場所を見守る尊い神様っていう意味なんですよ。
なるほど。
これ外したら僕まずいんです
よ、ね。ああ、じゃあその辺から説明してください。はい、
これはね、大きな袋で、材質が半年前、ちょうど制作が、完成が18年ですから、半年前に、猿川の河口ビラカのところで取れた木、ニレの埋もれ木ですね。ですから倒れて、太さはだいたい1メーターぐらいあるのかな。それ削り取って80センチで。ですから倒れる段階でもやっぱり成長400年ぐらいかな。で、倒れて土に埋まるまでの年月というと結構なものだと思うので、そうするとね、1000年ぐらいは軽く立ってる可能性あるよね。
すごい来たんだね、
人は。そういう機会がちょうどね、タイミングよく来たので、あれを作ったんです。
はい。
で、イギリスの件はですね、はい、いいですか？
いいですよ、どうぞ。
あれは、ケウツムカンナ水って、精神再びっていう意味で、卵から、鳥が、フクロウが孵化する表現をしています。それは現代の子供たち、アイヌのアウタリの仲間たちの若者がどんどんこう発信しているのを見て、僕の若い頃の世代と違って、こう、生き生きとやってるのが素晴らしいなと思いまして、せっかくですから、世界の人たちに知っていただくには、やっぱり卵から。これはもう小さい子から、世界中誰でもわかるので、それで、そういう表現をしました。
はい。それではですね、ちょっと次の質問に進ませていただきますが、はい、トールさんの店の前にはですね、はい、昨年の4月に、ニブタニコタンが整備されましたが、その感想をお聞かせください。
はい。これは、あそこは、まあ、まさにピパウシコタンというか、昔から集落があったとこだという点で、国道を挟んで、新旧の集落を表現しているという意味では、僕はすごくいいなと思うんですよ。いろんな集落、北海道中のアイヌの集落は行くんですけど、そういう新旧を表現しているところ、まして、体感できる、お客様が体感できるっていうのは、ここぐらいしかないので、で、そこに実際僕たちのような、こう、工芸品を作ってる。なお一層色づきがあるし、技術も優れてるという面では、理想的な、ところだと思います。
はい。それではですね、木彫りの魅力っていうのはどこにあるのか、ちょっと一言で教えてください。
はい。最初は観光土産として、ただ一般の通りすがりのお客さんに売っていたものが40代を越して自己表現を出せるようになった。まあ、それだけ技術が伴ったと思うんですよね。それから自分の自己表現をして、それを見てくれた方が、まあ、いろんな方が賛同してくれた っていうのが今の楽しみというか、自己表、メッセージ性を出せるっていうのが理想的な方向に向かってるんじゃないかなと思ってます。
はい、最後にですね、 FM プタウシへ出演された感想をお聞かせください。
はい、最初立ち上げの時に携わらせていただいて、もう19年になるということで、はっきり言って忘れかけてた緊張感が今戻ってきたというところで、はい、大変でも楽しいところ、時間を過ごせたなと思います。
はい、ありがとうございます。はい、本日のお客様は平取町2部隊の木彫家貝澤徹さんでした。ありがとうございます。
いやいやいやいや、
茅野茂二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は初代館長の茅野茂二が収集し、国の重要有形民俗文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また茅野茂二が外国のさまざまな少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂二の足跡をたどることができます。館内には検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂二二部谷アイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円、館長在館時はご要望に応じ解説なども行っております。町立博物館や二部谷温泉ゆからとともにご訪問ください。
なぜこんな恐ろしいことが、神の怒りなのでしょうか。私たち人類を試すかのように、今コロナウイルスと称する得体の知れないウイルスが世界中を暴走、まるで世界戦争かのように人類を混乱恐怖のどん底に陥れています。FM クタウシ、リスナーの皆さん、いらんからくて、木村文夫の言いたい放題の時間です。数年前、知り合いの宗教団体の方が、こう言っていたことを、今また思い起こしています。神は、地球上の生物、すべてを必要とし、野に放たれたのだと。どこかの国ではウイルスのほかバッタが猛威を振るっているとのことですが、神はコロナウイルス、バッタも必要として野に放ったのでしょうか。そしてこうも言っていました。世の終わりが近づくと愛がなくなり、疫病が蔓延し、地震が頻繁に起こると言っていました。まさに今なのでしょうか。すごく気になります。人類はこれまで限りのない欲望のために、大地を破壊、海を汚し、100万種以上にも上る生物を犠牲にしてきました。 その月が今、大気汚染による地球温暖化、そして異常気象により頻繁に起こる台風、地震と地球が本当に怪しくなってきています。さて、今日は以前何回目かの FM ピカウチで少し話をしたことのあるホロケウカムイ、エゾオオカミについて今一度振り返ってみたいと思います。アイヌ民族からホロケウカムイと尊敬されて生態系の頂点に立っていたエゾオオカミの絶滅の構図、それは開拓がいかに人間本位の施策であったかを知ることができます。ホロケウカムイの獲物だったリュクエゾシカは、例えば松浦武四郎の記録によると、1850年頃、猿地方で広範な範囲で移動するエゾシカを発見し、その記録から頭数を割り出した人がいたそうですが、それによると、約2万2000頭から3万頭に達するとされ、それほどたくさんのエゾシカが生息していたとされています。旭川の地下文では、明治11年、1878年には、官営の鹿肉、缶詰工場が2カ所、ハム工場が1カ所建てられ、生産されたと記録にあります。明治12年、1879年、14年、1881年には、全道的な大雪が記録されています。結局、この時代は、エゾシカの缶詰工場のための大量乱獲と、追い打ちをかけるかのように、大雪による激減と、さらに、牧場建設による餌場の損失により、エゾシカが激減したという事実があります。エゾオオカミの獲物が、エゾシカである以上、彼らの動きは変化せざるを得ない条件はできたということになります。狼たちの獲物のシカがいないとなると、生きるために狙うは牧場の馬だったでしょう。エゾオオカミの虐殺が始まったのは、ニーカップ五稜牧場会場からだと記されています。牧場の政策指導はテプロンでしたが、現場の指導はエドウィン・ダンであり、牧場を作ったことにより、エゾオオカミのいくつかの群れは、生きるために当然牧場の馬を襲います。つまり、牧場がエゾオオカミを呼び寄せることになりました。エゾオオカミの群れは、巧みに牧場で狩りをしたので、牧柵を工夫したり、鉄砲を持った見張りを置いたりしましたが、さっぱり効き目がなく、手を焼いたエドウィン・ダンは、毒殺を考え、硝酸ストリキネをアメリカから大量に取り寄せ、死んだ馬に猛毒を仕込んで、エゾオオカミを引き寄せる作戦を取りましたが、毒入りの肉を食べて倒れたエゾオオカミはせいぜい20頭ぐらいと言われています。それ以上に何百というカラス、そしてキツネ、犬などの他の動物も間違って毒入りの肉を食って死んだとあります。これこそが二次災害だと記録されていました。明治10年、1877年、開拓使は北海道でのエゾオオカミによる死骸が多くなってきたとして、ついに懸賞金制度を実施しました。これはアメリカから導入したやり方で、 ヨーロッパでも同様の方法が取られ、狼は絶滅させられてしまったとあります。開拓者の懸賞金は、狼一頭につき2円、当時の米一俵の金額だったようです。翌年は3倍以上の7円になり、札幌地区では4年後に10円に引き上げられたとあります。懸賞金によって捕獲された江戸狼の頭数は、明治10年、1877年から数えて、明治22年、1889年までに、1578頭、1889年、函館、札幌地方での39頭の捕獲を最後に、江戸狼についての記録はなくなり、ついに江戸狼は絶滅したとあります。一体、江戸狼が何を、どんな悪いことをしたのでしょうか。彼らは、生態系のバランスを保つために、野に放たれたのだと今強く感じ、我々人類の怠慢、愚かさを感じざるを得ません。汚れた地球、今後ますます進化するだろう、得体の知れないウイルスが発生しやすい環境になっています。これも皆人間の身勝手、人類が蒔いた種です。恐ろしい時代が来ました。木村文夫の言いたい放題の時間でした。やれきれ。
カンピソシ良い本の紹介のコーナーです。担当は私茅野史郎がいたします。今日紹介する本の名前ですが、アイヌと神々の物語、炉端で聞いたウェペケレ、著者茅野茂、出版社株式会社大和渓谷社、発行は2020年4月5日、定価1100円プラス消費税、ページ数が541ページという文庫本ですが、結構分厚い本となっております。カムイユカラと昔話、小学館、茅野茂著、1988年5月20日に出た本のウェペケレ、昔話の部分だけを文庫本にして出されたものです。この文庫本にするにあたっていくつか特徴があります。一つ目の特徴。本書には38話が収録されており、読み応えがあります。一つお話を紹介させていただきます。身代わりの美女という話なんですが、主人公の男の人ですね。石狩川の中ほどに父が貸した宝物を返してもらうように息子が頼まれて出かけて行った。村へ行く途中に狩小屋で一泊すると、鳥かぶと、の女神にあった。あなたが出かける村には丸木舟ほどの大蛇がいて、毎年一人ずつ村人の美女を飲み込むという話だ。私、女神を連れて行くならば問題を解決するというので、村人の生贄の代わりに鳥兜の女神が大蛇の口に飛び込み、大蛇を殺し村人が助かったというお話が紹介されております。その他ですね、二つ目に、カムイユカラと昔話という書名が、アイヌの神々の物語、炉端で聞いたウェペケレに変更されたということです。このウェペケレというのは昔話なんですけれども、これを掲載した文庫本というふうになっております。まあ、先ほども紹介しましたけれども、元になった本にはですね、 ウェペケレのほか、カムイユカラやメノコユカラ、子守歌なども収録されていました。その部分は、割愛されているということになっております。あと三つ目の特徴としてですね、現在アイヌ語の第一人者と言われている千葉大学教授の中川博史先生が、アイヌの世界観あふれるドラマチックな物語と題し、前書きを書いています。その前書きを一部紹介させていただきます。前書きの7ページと8ページになりますけれども、おばあさんたちは聞き手がアイヌ語を理解できることがわかると、それなら聞きどころのある話をしなくてはということで、ドラマチックで登場人物たちの心情がひしひしと伝わってくるような話を選んで語ってくれる。そのような話の中には昔話というよりも落語の人情話に近いような複雑な人間模様を描くものも少なくない。ユカラやカムイユカラに比べ、ウェペケレはより生身の人間が描かれているのである。アイヌ文学の隠れた名作、本書の著者である茅野茂氏、1926年から2006年は、北海道平取町二風谷出身のアイヌであり、多くの地域でアイヌ文化が日常のものとなくなりつつある中で、アイヌ語を話せる人たちに囲まれて育ち、アイヌ語、アイヌ文化の継承者として、その保存と発展に多大な貢献をしてきた人である。1994年にアイヌ民族初の国会議員となった人物としてもよく知られている。その著書は点数としても数多いが、分野としてもアイヌ語の辞典をはじめ、民具、伝統文化、現代史、政治問題など、非常に広い分野に及んでいる。中でも茅野氏が力を入れたというのがアイヌの口承伝承の録音とそのアイヌ語のテキスト化であった。主なものを挙げるだけで、ウェペケレ集大成、1974年アルド、キツネのチャランケ、1974年コミネ書店、炎の馬、1977年スーサー書店、一粒のサッチポロ、1979年平凡社、カムイユカラと昔話、1988年小学館、本書の原点、茅野茂のアイヌ神話修正、1998年、ビクターエンターテインメントなどがあり、どれも茅野氏自身がアイヌの古老を訪ね歩いて、直接録音した資料に基づいている。中でも1974年のウェペケレ集大成は、サル地方のウェペケレ11編を原文体訳してカセットテープをつけるという当時としては画期的な刊行物であり、ウェペケレというジャンルの存在を世に問う役を果たした。そして本書の原点であるカムイユカラと昔話は、本格的なウェペケレを圧倒的なボリュームで多くの人の目に触れる形で紹介したアイヌ文学の金字塔ともいえる作品である。アイヌ語母語話者であり、伝承者としての実体験に基づくアイヌ文化への深い理解は、もとより他の追随を許さぬものであるが、彼の日本語の文才も優れたものであり、読みやすく、しかも情緒豊かなその文章は定評のあるところである。それは本書を読んだ読者の方々が実感されるであろうというふうに、中川博史先生が紹介をしております。まあ、この本はですね、私も構成段階でいろいろもう、初めから最後まで読んだので、内容は承知してるんですけども、割と文庫本で値段も比較的安いので、ぜひ皆さん手に取って読んでいただきたいと思います。もう一度署名を、紹介させていただきます。題名、アイヌと神々の物語、ロバタで聞いたウェペケレ、著者茅野茂、出版社、株式会社大和渓谷社、発行が2020年4月5日、定価1100円プラス消費税。それでまあ、このピリカカンピソシーというコーナーですけど、久々にですね、紹介させていただいたんですけれども、こういう本をぜひ読んでいただきたいという場合はですね、これからもどしどしと紹介をしていきたいと思います。 それではピリカカンピソシをこれで終わります。第228回目の最後のコーナーです。本日の感想を聞いてみたいと思います。先ほど木村文夫の言いたい放題ということで、文夫さん、いろいろ問題提起されたんですけども、今回の放送でですね、何か感じることありましたら、ぜひお願いします。
感じることというよりもね、まあ、言いたい放題で触れたこのコロナ問題なんですけど、今コロナ陽性の人たちへのこの差別偏見がすごく聞こえてくるんですよね。これ皆さんこの勘違いしないようにしてもらいたいのはね、コロナウイルスが敵で陽性の人たちは被害者であるってことを忘れては困るなと思います。今の時代だからこそみんなでこう助け合って思いやりを持って、このコロナという敵に立ち向かっていかなきゃなんない時だと思ってますので、今このラジオを通じてよろしくお願いしたいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。今、木村文夫さんからの話を受けて、仙石さん、今回の放送について感じることありましたら、お願いします。
はい、文夫さんが取り上げてくださった狼の話ですね。
ああ、はいはい。
うん、ストリキニンで殺されたって話は服毒法とか社会科の勉強とかでも扱っているんですけれども、それよりも懸賞金で殺害された方がたくさんいたっていう、あまりこう人によって滅ぼされたんだっていう部分の強調があまりされないで、学校でも勉強するので、今度からちょっと気をつけて子どもたちにも伝えていきたいなっていうふうに思いました。
はい、はい、ありがとうございます。はい、それでは先ほどインタビューコーナーで出演いただいた貝澤徹さん、今日の放送の感想をお願いします。
はい、木村文夫さんの、ホロケ神、狼、以前僕も北大の植物園の中の剥製を見て、すごいな、ここにしかないんだぞって言われて、実感したんですけど、今回そのいろんな意味で資料を聞かせていただいて、いずれ僕も狼を掘らなきゃならないんだろう。
ああ、なるほど。
いいですね。
なるほどね。それではですね、そろそろエンディングに参ります。で、私が先にやりますね。はい。FM ピカウシからのお知らせを仙石さんからお願いします。
FM ピパウシュからのお知らせです。 FM にぶたに放送、愛称 FM ピパウシュは月に1回、主に第2日曜日、ビラ取町にぶたにより 76.1MHz でお送りしています。 FM ピパウシュでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また録音により、帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中、恵庭市の FM e 庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放映中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。さて、 FM ピパーシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101 北海道猿郡ビラ取町二豚に、二豚に子ども図書館宛て、 FM ピパウシまでお寄せください。以前にですね、浦河町での上映会のニュースを取り上げました、アイヌ人という映画の監督、溝口直美さんからメールをいただいてましたので、この機会にご紹介させていただきます。ご案内をありがとうございました。全部拝聴しました。
木村さんや二谷小学校の阿部さんのコーナーも面白かったです。話題のチョイスもいいですね。茅野さんと戦国先生の語りもとてもクリアで聞きやすかったです。やった。はい。200回以上も続けておられること素晴らしいですね。これからも聞かせていただきます。ますますのご活躍を応援しています。このようなお便りいただきますと、我々スタッフもより一層やる気を持って頑張っていきます。さて、二谷小学校だよりを4年ほど担当してくださった阿部校長先生が前回の放送で最終回でした。実は前回の放送時にはもう転勤は分かっていましたが、事情によりそれは先にこうラジオでお話しすることはできなかったので、最終回の挨拶もしていただくことができませんでした。残念でしたね。はい。次回から新しく赴任された金光校長先生による二谷小学校だよりをお届けできると思います。お楽しみにお待ちください。
はい。今ですね、阿部校長先生の話ございましたけれども、実は今回、金光校長先生が日程的に出られないということで、阿部校長先生に離任するときの話できなかったので、ぜひ来てくださいとお誘いしたんですよね。でもまあ校長先生が言うには、自分は4年間いて47回、本当不利に出ると48回あるんですよね、4年っていうのは。でもまあ47回でちょうど良かったと。まあ1回はちょっと体調不良で出られなかったんですけど、しかし、もう一度呼んでくれれば私も出ますと。はっきり阿部校長はおっしゃってますので、近いうち何かの企画を作ってですね、阿部校長に来ていただいて、まあ47回やるとまあ今日文夫さんは50回目ですけども、阿部先生と競ってたんですよね。もし文夫さんが1回休むと超えられるぞみたいな、そういう感じはありましたけども、やっぱ50回っていうのはすごい数だと思うんですよ。ねえ、大体1回10分前後で50回ってどれだけの分量なのか私もよくわかんないんですけども、まあなんせ今回はですね、丸19年目という記念すべき放送ですのでね、もう皆さんにも本当一言ずつだけ希望を述べていただきたいと思います。こうしたい、一言だけ。はい、まず、トールさんお願いします。
はい、皆さんの大変苦労しているのを見出して、今後頑張ってください。
はい、ありがとうございます。はい、それでは一言、文夫さん、お願いします。
はい、今後とも怒りを続けていきたいなと思ってます。
なるほど。はい、それでは、最後に一言、千穂さん、お願いします。
はい、何かアイヌ語に親しみを持ってもらえるようなコーナーが増やしていけるといいなと思います。
はい、ありがとうございます。FM ピカウシ第228回目の放送もお別れとなります。次回は5月10日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やいがいけー。